療通訳ラジオ講座。医療通訳ラジオ講座は、医療通訳者とこれから医療通訳者を目指す人に向けた番組です。医療通訳とは、外国人住民と医療従事者が言葉や文化、心の壁を越えるお手伝いをする通訳です。この番組で医療通訳について深く知ってください。皆さん、こんにちは。今回も平岡と平野でお送りいたします。はい、今日お話をお伺いしますのは、地方独立行政法人神戸市民病院機構法人本部の小林純子さんです。なんか特にその診察などでは、やはりあの日本人の私からしても、それ何ですかって
そうですよ、ね、
言葉が多いと思うので、そこはね、分かりやすく、
そうですね、
お医者さんの方が分かりやすく説明をしてくれると、通訳の人も説明しや、通訳しやすいんじゃないのかなというのは、
私たちも受診をした時に専門用語で説明をされてもわからないのと同じだと思うので、私も基本的には診察の場に立っちゃうっていうことはまずはしないんですけれども、やっぱりこう何か問題があったりして、こうちょっと裏で待機をしているようなこととかも実際あって、その診察の場で通訳さんがどういうふうな対応されているかっていうのを聞かせていただいたこととかもあるんですけど、やっぱりあの基本は患者さんが話して、それを先生に通訳するっていう、それのまあ往復なんですけど、やっぱり先生が話したこと自体を通訳者さんがちょっと理解できないというか、ちょっとあの不明だなと思われたことに関しては、患者さんに通訳をされる前に先生にちゃんと聞き直しをされていて、通訳者さん自身がちゃんと理解をした上で患者さんの方に説明をしてくださっていたので、そこはあのただただこう機械的に説明をされてるんじゃないんだなっていうのはすごく思います。
なるほど。じゃあ、病院側の立場からこう通訳に来てくれた人に望むことっていうのは、やっぱりその辺ですよね。あの専門用語とかもコミュニケーションを取ってほしいと。
そうですね、特に専門用語っていうのはやっぱり聞き手の方が患者さんなので、その医療者同士の通訳ではないので、聞かれる方があの何も医療の知識のない方なので、あの医療専門用語っていうのはそこまで難しいものは特に必要じゃないのかなと思います。はい、逆にその患者さんとのコミュニケーションだったり、医療機関側のまあコーディネーターとのコミュニケーションをこう密にしていただくことによって、で診療とかもまあスムーズに進んでるんじゃないかなっていうのはすごく思うので、特にその患者さんとの、そのさっきもちょっと言った待ち時間がやっぱりちょっと長くなってしまうんですけど、まあその患者さんの症状だったり患者さんのキャラクターの部分はあるんですけど、まあ無理のない範囲でコミュニケーションできるだけ取っていただくことによって、やっぱり診察に入った時もスムーズですし、まあ次回以降もそれがこうつながっていってるっていうのはすごく感じるので、できるだけコミュニケーションを密に取っていただくっていうことが、あの私たちはすごく大切だなと思います。
なるほど。そのコミュニケーションというものの内容についてもうちょっと詳しく伺いたいんですけど、例えばの小林さんも、こう通訳者さんとこう雑談とかされて、なんかそういう中で、いろいろとこうなんか新しく知ったこととかがあったんですよね。
そうですね、私自身もまあ、最初はこの制度自体を手探りでやっていく中だったので、結構来ていただいた通訳者さんとはいろいろお話をさせていただくこともあって、本当にいろんな方とお知り合いになれたんですけど、その中で まあ、あの西市民に関してはすごくベトナム人 の、 あの患者さんが多かったので、はい、ベトナム語を話される通訳さんがあのほとんどだったんです。なので、まあ、ベトナムの文化というか、まあ、ベトナム人の特性みたいなものとかをやっぱり教えてもらったりだとか、はい、それをもうただ単にこう興味とこう関心が広がったっていうことの他に、やっぱり何かその院内で通訳の話をする際のちょっとこう情報の一つになったりとかもしているので、まあ、病院側とのコミュニケーションっていうのもすごくあの有益なものになったなと思ってます。
あ、なるほど。さっきの打ち合わせで伺った中でこう面白い、はい、ゴム時間っていうのを伺ったんですけれどもこれはその人個人があの時間にルーズなわけではなくて、で、まあ、文化としてある程度、まあ、ちょっと融通が効く時間的な観念、
そうです、ね、
みたいなのが、まあ、あるようなないようなみたいな、そういうことなんですよね。
はい、
早く、患者さんがこう予約した時間よりこう早く来てしまったりだとか、またはあのちょっと遅れたりとか来られたりした時に、はい、まあ、これはあのこの人が時間にいい加減な人だなと思うよりは、まあ、こういう文化なんだなっていうのを知ってた方が、まあ、ワンクッション置けるっていうか、まあ、遅れるのはダメなんですけど、まあ、なんで早く来たりするのかなとかいう時に、あの、ああそういうことがあるんだなっていうのが、まあ、分かったりするっていうことですよね。
そうですねまあちょっと文化と言ってしまっていいのかはちょっとよくわからないんですけど、
それはね、日本人にも
多分
人それぞれで、
人それぞれかなとは思いますね。はい、あ、そうですね。
でも本当、ね、周りにいろんな人が住んでいるんだなっていうのはよく分かりますよね。
はい、
そういう現場にいらっしゃるとね。
そうですね、はい、その時間のことは単なる例ですけど、やっぱりそこにあの雑談の中でこういろいろこう患者さんの行動パターンのこう文化的な背景とかそういうのも理解できたっていうことはあるんですよね。
はいはい、まあ、行動だけじゃなくってその、まあ、例えば今の時期だとベトナムだとこういう行事があってとか、はい、本当にもう雑談のレベルではあるんですけど、本当にあのいろんなことを教えていただいてるので、うん、すごく私自身も通訳者さんと話すことが割とこの業務に関しては楽しみの一つになってたりはしてますね。
なるほど、そうなんですね。はい、医療機関側と通訳者が取るコミュニケーションというのは、はい、まあ、そういう雑談に始まって、
そうですね、もちろん、まあ、あの患者さんのことでその聞いておかないといけないことっていうのはたくさんあるんですけど、その他にもやっぱりそういうちょっと有益なちょっとしたコミュニケーションっていうのはすごく大事だなと。
まあ、大げさに言うと信頼関係というか、
そうですね、
まあ、そういうものですよね。
はい、
であの通訳者さんと患者さんにも、まあ、同じことが言える。
そうですね、はい、
待ち時間とかに、まあ、無理のない範囲でっていうのが大前提ですけれども、ね、はい、患者さんとある程度こう下地になるような情報を交換していただいてると、やっぱり小林さんから見てもそっちの方がこう診療がスムーズにいってる感じなんですか。
そうですね、なんかそうですね、診療とかその次の予約の話だったりとか、でまたあの同じ通訳さんをつけてっていうのを患者さんが言われますので、はい、そういう面でいい関係になってるんじゃないかなとは思います。
なるほど。であと患者さんの、コミュニケーションなんですけれども、はい、やっぱ日本人でもそうなんですけれども、はい、若い人に対してあの、はい、これはあの去年私たち多言語センターファシルの方が、はい、あのいろんな病院のお医者さんにヒアリングに行ったんですけど、はい、その時にもあのお医者さんがやっぱり若い人に説明する時はなんとなくこう通じるけど、はい、やっぱり高齢の人に対しては通訳者つけた方がいいっていう意見があったんですけど、やっぱり相手に対してもこう話し方を変えないといけないし、説明の仕方も変えないといけないし、そういうのもあのコミュニケーションの能力の一つっていうことですよね。
小林さんがその通訳の方に望むことといいますか、そのこういう人が通訳だったらいいなというのは、そのコミュニケーションが、
そうですね、やっぱり通訳をしていただく中で一番の役割っていうのは患者さんとその医療機関、まあ、医療者との あの橋渡しというかそういう役目が本当に一番だと思うので、そこがまあスムーズにいくためにはって考えた時には、うん、やっぱり患者さんだったりとか、まあ、医療機関側とのコミュニケーションっていうのが一番じゃないかなと思います、う
ん、ただしあれですよね、あの市役所に行って一緒に行ってとかね、
あ、そうですね、やっぱり
手紙読んでとかそういうのは本当は通訳の仕事ではないっていうのはあるんですけども、
そこの線引きが結構難しいところが確かにあって、うん、やっぱり病院に通訳を連れてくる方っていうのは日常生活とかでもやっぱりちょっと困ってるようなことがあったりする方もいらっしゃって、そういうやっぱり生活をするあの中で困っているようなことをまあ相談されたりとか、結構その役所に行く手続きをちょっと相談されたりとかっていうことで、まあ、日常の生活ぐらいだったらもう日常会話の範囲なのかなと思うんですけど、逆にそういうなんかの手続きを手伝ってとかそういうこととかもまあ、ちょっとあったりもしたので、そこの線引きっていうのは実際通訳さんもそういうことを言われて、うん、いやそこはできないんですっていうのはその場で断るのって、うん、多分ちょっと難しいと思うので、うん、そこの線引きっていうのはちょっと難しいなと思いますね。
そこをまあうまく あしらうと言いますか、
そうですね、
あの通訳者 あのコミュニケーション能力とその、はい、なんて言うんでしょうかね、その人のキャラクターで、
はい、そうですね、
やっぱりある程度の経験が必要かもしれないですけれども、もしこれからね医療通訳を目指す方はそのあたりもやっぱり普段から外国人日本人に関わらずいろんな人とコミュニケーションすることが大事ということでしょうかね。
そうですね、うん、あの適切な距離を保っていくということですよね。
そうですね、まあ、逆にまあ私病院側の立場からあのするとあのすごく通訳者さんってあの親切な方がすごく多くって、ボランティア精神にすごくあふれてる方がすごく多いなと思っていて、はい、なのであの本当にこっちが思っている以上のことをいつもしてくださるので、はい、本当に助かってるっていうのがあの何よりの感想ではあるんですけれども、やっぱり、ね、今から目指されてる方とかっていうのは経験とかも必要にはなってくるのかなと思いますけど、はい、そういう面では、はい、必要なのかなと思います、
まあ、だから医療通訳だけじゃなくてなんて言うんでしょうかね、その関わった人と この関係性がいいようにというふうな、うん、すみません何を言い出すか忘れてしまったんですけれども、だからそういう意味で、普段からのその人の、まあ、キャラクターといいますかね、
そうですね、うん、はい、
自分がこう何が得意なのかっていうのが分かってる方が通訳としてもやりやすいのかなというのを今ふと思いました。ここは多分カットする
そうですね、うん、あと病院で医療通訳を、はい、あの利用される方の大半があの結構継続になる患者さんが多いと思われるんですけれども、ね、はい、結構最初はあの医療通訳あの呼ばれて、最初はあの通訳が必要なしっかりしたコミュニケーションが、はい、あの重要なわけですよね、はい、治療の方針を決めたりだとか、ね、検査の結果を説明したりだとか、はいはいはい、でもあのその後症状が安定してこうなんか何ヶ月に1回の検診とか、はい、あとお薬をもらいに行くだけとかになったらあの結構もう次は通訳必要はありませんよっていうようなことになってくるわけですよね。そういう段階に移っていくためにもやっぱりこう、はい、しっかりお医者さんと患者さんのこう関係を作るのをサポートするっていうのも重要な役割になってくるということでしょうか。
はい、
はいはい、ありがとうございます。では、医療通訳者に、望むことを気をつけてほしいことというのは、はい、やっぱりその無理のない範囲 で、
そうですね、
患者さんと医療通訳、はい、医療関係者とのコミュニケーションをしっかりと取っていただく
あの、
はい、関係をつないでいくということですよね。あと他に何か医療通訳をされている方に望むことありますか。
あとはそのちょっと病院の中のルールのことなので一概にこうとはちょっと言えないのかもしれないんですけれども、やっぱりあの一回ぽっきりで治療が終わるっていう方はあの少ないので大体の方が継続の治療になりますので、はい、あのまあまあ、例えば今日通訳をつけて まあ、大体の患者さんが次回の診察の予約を取って帰られるんですけど、はい、その時にちゃんとその次回の診察においては通訳さんが必要なのかどうかっていうことをちゃんと確認をしていただいて、仮にまあ予約があったとしても次の診察はご家族だったり日本語を話せるどなたかが来てくれるから通訳はいらないとか、そういう次回の予約の診察の時のことをあのちゃんと確認をしていただいて、あの私たち病院職員の方に言っていただくっていうことで随分その後の対応があの変わってきてますので、はい、そこはちょっとよろしくお願いしたいなと思います。
はい、私たちもあの医療通訳者様さんに、はい、仕事を依頼するときに以前はあの診察、検査あの会計までがあの仕事ですっていう依頼をしてたんですけど、はい、その後でやっぱり次どうするのかわからないっていうことになって、はい、またあの連絡の二度手間になってしまうので、あの今ではその会計が終わってからまた患者さんに、次の、診察日でも、医療通訳をあの呼びますかということを確認して、もし必要であれば医師課の方であの申し込みをするところまでを手伝ってあげてくださいっていう、うん、あの依頼の文章に変えたんですね。まあ、こういう結構連絡を取りながらあのだんだんシステムを改善していっているんですけれども、はい、次どうするかっていうのは医師課の方にとってはかなり重大事項ですもんね。
そうですね、次があるかないかだけでも、やっぱり患者さんは通訳さんが来てくれるつもりで病院に来てもこちらが手配をしていないと通訳さんは来られないですし、そうなると診察一人では多分受けれないですし、でそういうのでやっぱり診察が徐々に遅れていってしまったりとか、必要な時に必要な診療が受けれないっていうのは問題になってくると思いますので、そこは通訳さんの、あの最後の確認っていうのはすごく重要だなと思います。
はい、
この番組は NPO 法人多言語センターファシルの制作でお送りしました。
Have you ever wanted to go to the doctor due to illness or injury, but had problems understanding the doctor's Japanese? A medical interpreter will stay by your side throughout your visit, from examinations and tests, all the way through to billing at the end. We have interpreters for English, Vietnamese, Portuguese, Spanish, Chinese, Tagalog, Korean, Russian, Indonesian, Thai, and Arabic. The cost is just 1500 yen for a 4-hour visit. It can take time to arrange an interpreter,So please apply several days prior to your visit. Please have someone who can speak Japanese to assist you when applying or inquiring about the service at the hospital.
Kính chào bà con đang cư trú tại thành phố Kobe. Quý vị đã có bao giờ gặp khó khăn khi đi bệnh viện khám chữa bệnh mà không hiểu bác sĩ nói gì chưa? Tình nguyện viên sẽ đi theo và giúp thông dịch cho quý vị từ lúc đến khám chữa bệnh đến lúc thanh toán viện phí tại bệnh viện.Quý vị có thể sử dụng dịch vụ thông dịch từ tiếng Việt. Lệ phí thông dịch cho thời gian tối đa 4 tiếng là 1.500 yên. Xin đăng ký sử dụng dịch vụ tại quầy tiếp bệnh của 3 bệnh viện kể trên. Vì cần thời gian để chúng tôi tìm người phiên dịch, nên quý vị cần đăng ký sớm vài ngày trước ngày đi khám chữa bệnh tại bệnh viện. Khi cần hỏi thông tin và đăng ký dịch vụ thông dịch ở bệnh viện, quý vị hãy nhờ người thân hay người quen biết tiếng Nhật giúp đỡ. Xin quý vị lưu ý là không thể đăng ký thông dịch y tế tại nơi khác ngoài 3 bệnh viện kể trên.
Para as pessoas que vivem em Kobe, será que você não está com alguma dificuldade? Você quer ir ao hospital por motivo de doença ou machucado, mas não entende o idioma japonês que é falado pelo médico. O intérprete acompanha o paciente desde a consulta com o médico, nos exames e até o pagamento no caixa. Há intérpretes nos seguintes idiomas: português, espanhol, vietnamita, chinês, tagálogo, inglês, coreano, russo, indonésia, tailandês e árabe. É cobrada uma taxa de 1.500 ienes por vez durante 4 horas. A solicitação para intérprete poderá ser somente através desses 3 hospitais citados. Para o atendimento desse serviço, leva-se um tempo, por isso é importante solicitar com antecedência. Para entrar em contato com o hospital, peça auxílio de uma pessoa que fale o idioma japonês. Atenção! Além desses três hospitais, não é possível solicitar esse tipo de serviço de intérprete.
Kobe de 暮らす日本語の分かりにくい皆さん、怪我や病気で病院に行きたいけれど、お医者さんが話す日本語が分からなくて困っていませんか？あなたが病院で診察や検査を受けるときから、診察が終わって会計をするときまで、あなたと一緒にいて通訳をしてくれます。通訳できる言葉はベトナム語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、タガログ語、英語、インドネシア語、ロシア語、韓国語、タイ語、アラビア語です。これ以外の言葉も通訳できる場合がありますので、相談してください。通訳のお金は、1回4時間以内で1500円かかります。通訳者を呼ぶのには時間がかかりますので、診察を受けたい日の何日か前に頼んでください。病院に問い合わせや申し込みをするときは、日本語ができる人に手伝ってもらってください。電話番号が 078-736-3040、 078-736-3040、 多言語センターファシルです。パソコンのインターネットで多言語センターファシルと検索していただいたら、ファシルのホームページが出ています。ホームページの中に医療通訳者募集というページがありますので、メールを送っていただいたら登録用紙をご返送しますので、ぜひご登録いただきたいと思います。
文化プロキューブグループ、翻訳通訳の専門家、多言語センターファシルです。
Aló, Centro de Traducciones Fácil? ¿Pueden traducirme al japonés documentos en español? ¿Pueden? ¡Qué bueno! ¡Gracias!
役所の書類を日本語からスペイン語に、そしてスペイン語から日本語に翻訳します。
Tôi bị đau bụng quá, xin lỗi, bệnh viện có người thông dịch không?
病院でお困りの方にはファシルが通訳も派遣しています。学校、会社、役所で必要な書類を日本に住む外国人のため、その人の分かる言葉にファシルが翻訳。そして学校、会社、役所に提出するため、日本語へとまたまたファシルが翻訳。病院での出産や病気の時には、お医者さんと患者さんがお互い理解できる言葉にファシルが通訳。生活の中で言葉が分からず困っている、そんな人に多言語センターファシルがプロの翻訳、通訳でお答えしています。ちょっとしたお礼状やメニューの翻訳から